上手にお金を使う30の方法。その1。使ったらなくなるお金を使ってもなくならない財産に変えることが上手なお金の使い方。普通、お金は使ってしまうとなくなります。服を買うにはお金が必要になり、お金が減ります。食事をするにもお金が必要になり、お金が減ります。これは当然のことです。しかし、この当然のことを打ち砕く上手なお金の使い方があります。使ったらなくなるお金を使ってもなくならない財産に変えるのです。使ってもなくならない財産とは何でしょうか。主に知的財産のことを言います。思い出、知恵、成長などです。これらはお金を使って買えます。しかし、使っても使っても一生消えてなくなることはありません。私は今までたくさんのお金を使ってしまいました。親からは湯水のようにお金を使う息子と呼ばれています。しかし、そのおかげで私の中にはたくさんの思い出、知恵、成長を得ることができました。私はお金を使ってもなくならない財産に変えていたのです。そのおかげで今、私は本を書くことができています。頭の中にたくさんの思い出や知恵があり、それらのおかげで本を書くことができています。いくら使ってもなくならないため、どんどん本を書けます。お金を上手に使うコツは、使ったらなくなるお金を使ってもなくならない財産に変えることだったのです。お金を使ってもなくならない財産に変える。上手にお金を使う30の方法。その2。お金を自分に投資することで人生を明るくできる。自己投資するだけでいい。お金の使い方には2通りあります。1. 生きるために最低必要なお金、食費、家賃、水道代、交通費など。2. 公的に必要なお金、消費税、保険代など。3. 自分の楽しみに使うお金、本、映画、習い事、旅行など。まず、1と2は皆さんが生きていれば必要です。避けることができませんし、使い道もさほど大きく変わりません。大きく変えることができるのが3です。自分の楽しみに使うお金は言い換えると自己投資です。自分の楽しみに使うお金といっても、この使い方で人生が大きく変わってきます。例えば、点字を習うことで綺麗な字を書けるようになりました。すると、履歴書や年賀状をかっこよくできます。周りの人からは綺麗な字が書けると一目置かれて評価されます。字を書くことは一生必要な技能です。字を綺麗に書くことをお金で買うことができれば一生周りの人から評価されます。字を綺麗に書くことは使ってもなくならない本人の成長です。これが上手にお金を使うコツです。私は読書が大好きです。本は私にいろいろな知恵を与えてくれます。ある日、私は人付き合いのコツを本から学びました。上手に人付き合いをするコツは自分から挨拶をすることです。これを知ってから私は日常で心がけることで人付き合いがうまくなりました。これも使ってもなくならない知恵です。使ってもなくならない財産にしようと思ったら、まず自分に向けて投資しましょう。自分に向けて投資されたお金は自然と思い出や知恵や成長になっています。使ってもなくならない財産に変えるためには自己投資をすればいいのです。自分の成長に投資をする。上手にお金を使う30の方法。その3。友人のためにお金を使う。お金は自分にばかり投資するのではなく、ぜひ友人にも投資することが大切です。投資するのは何も自分だけではありません。友人に投資するのも自分が綺麗な心を磨くために大切なことです。友人の誕生日に花をプレゼントすれば友人は喜んでくれます。そうするとあなたともっと仲良くなれます。お歳暮ではいつもお世話になっていますという気持ちを込めて贈り物をします。お歳暮はお歳暮をもらうのが目的でお歳暮を贈るわけではありません。ただお世話になっている気持ちを表現したいために贈り物をします。その気持ちを表現することや表現する機会が持てることは自分にとっても綺麗な心のための栄養になります。その優しい気持ちは遠回りできちんと自分に返ってきます。きちんと気持ちが伝わっているならば気持ちは必ず本人のところに戻ってきます。それも以前より大きくなって戻ってきます。自分のためだけにと思い自分にばかり投資をするのはやめましょう。人間関係では欠かせない友人のためにという気持ちにもお金をかけさせてもらいましょう。人間関係にお金を使うことも綺麗なお金の使い方の一つです。友人のためにという気持ちにお金を使わせていただく。上手にお金を使う30の方法。その4。お金で騙されたら勉強になったと考え次から生かすことが大切。日常生活の中では時にお金で騙されてしまうことがあります。私は以前タクシーで法外な金額を請求されたことがあります。ニューヨークへ旅行に行った時のことです。空港からニューヨーク市内のホテルへ行くためにタクシーを探していました。すると待っていましたと言わんばかりにタクシーの運転手がどこからかすっと現れました。慣れた感じでやってきたので私はその慣れた雰囲気から信用してしまいました。そもそもここが私の失敗でした。タクシーの中でようやくこれは大変だと気づきました。タクシーにもかかわらずタクシーらしくない雰囲気なのです。料金メーターがなく運転手の態度が乱暴です。すでに高速道路を走っているため路上で降りますとは言いにくい。それに何より運転手が怖いのです。マフィアに関係でもしているのではないかというくらい危険な雰囲気が漂い怖くて何も言えませんでした。旅行ブックにはタクシーでおかしいことがあったら運転手に指摘するとあります。確かにそれはわかりますが本当に危険な雰囲気ではそれが言えないのです。行ったら殺されるのではないかと不安になります。空港からホテルまで60ドルの距離です。案の定250ドル必要だと言われ法外な金額を請求されてしまいました。金額が明らかにおかしいですが乗ってしまったからには渡すしかありませんでした。命があるだけマシかと思い言われるがままお金を渡しました。悔しい瞬間で今でも強い印象として心に残っています。タクシーが去り一気にその緊張の糸が切れてホテルのベッドで横になると悔しくて半分泣いてしまいました。お金で騙されるときは思い切り悔しい思いを味わうことです。お金で楽しい経験や面白い経験を買うことはできても悔しい経験はなかなか買えるものではありません。この悔しい経験が後からとても貴重な財産となるのです。私はそれ以来タクシーには注意深くなりました。タクシーの雰囲気、料金メーターの数字の上がり方、運転手のマナーなどをよく見るようになったのです。騙される経験によってタクシーを見る目を養えたと思えば失敗経験も成長に変えることができます。お金で悔しい経験をしたら勉強になったと考えましょう。勉強できたことを次から生かしていけば人生の中で無駄にお金を使ってしまうことはなくなります。お金で騙されたら授業料だと考える。上手にお金を使う30の方法。その後、お金持ちが幸せだとは限らない。 心持ちの人が本当に幸せな人だ。お金を稼ぐのが最終的な目的になってはいけません。お金は単なる手段です。お金があるからといって必ず幸せになれるわけではありません。世の中にはお金持ちでも幸せでない人がいます。大切なことはお金持ちより心持ちです。綺麗な心持ちの人になることが大切です。綺麗な心を持つことは自分にとっても他人にとっても健全なことです。お金を使って直接綺麗な心を手に入れることはできませんが、お金を使って綺麗な心を磨くことはできます。靴磨きがあるようにお金は綺麗な心磨きのための手段として使いましょう。綺麗な心はいくら使ってもなくなりません。一度綺麗な心を持てば一生涯豊かな心で生きることができます。友人に手紙を書くためにお金を使う。誕生日のケーキをおしゃれにするためにお金を使う。部屋をきれいにするためにお金を使う。困っている人のためにお金を使う。綺麗な心は環境や生まれつきだと考えている人がいますが、そんなことはありません。本人のお金の使い方次第で心の輝きまでも変わってくるのです。心を磨くためにお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その6。お金は生き金として使うことが大切。好きなことに使うとお金が生きてくる。お金には生き金と死に金の2種類があります。お金の正しい使い方は生き金として使うことです。お金を生かすためには使うことです。お金は使ってこそ生きてきます。使ってあげてこそお金の存在に意味があります。使ってあげなければお金がかわいそうです。お金を貯金する人がいます。自分には夢があり、その夢のためにお金を貯めているというならわかります。しかし問題なのは、ただ意味もなくとりあえず貯金と考える人です。とりあえず貯金とは何なのでしょうか。とりあえずという考え方ではお金がかわいそうです。お金は使われてこそ幸せなのです。意味があるのです。お金の使い道がなければ、使い道を探すためにお金を使えばいいのです。あなたには何か好きなことがあるはずです。好きな本、好きな映画、好きな人、好きな友人、好きな旅行。お金は好きなことに使うことが大切です。何にお金を使っていいのかわからなければ好きなことに使えばいいのです。そうすることでお金の血行不良を避けることができます。お金の使い道がわからなければ好きなことに使う。上手にお金を使う30の方法。その7。社会全体のお金の流れは体全体の血液の流れと同じ。流れを止めないことが大切。お金の流れは血液の流れのようです。社会全体を体全体と考えましょう。健康な体のためには血行を良くすることが大切です。それと同じように社会全体の血行を良くするためにはお金の流れを良くすることです。お金を貯めすぎてしまうのは人間でいう血行不良です。血行不良では十分に機能を生かすことができません。お金の流れが悪ければあなたの価値を最大に生かすことができません。手に流れる血液は手を動かすために必要な血液です。脳に流れる血液は脳を動かすために必要な血液です。あなたのところに流れるお金という血液はあなたを動かすために必要です。血液が止まれば手や脳が死んでしまうように、あなたのところでお金の流れを止めてしまえばあなたの生き方が死んでしまいます。お金は血液です。だからこそお金は貯めないで使うことで人生が活性化されていくのです。人生を豊かにするためにお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その8。ありがとうございましたでお金に気持ちを込めることができる。お金は単に払われる関係だけでは悲しいです。お金は物です。物には気持ちがありませんから、かっこよくお金を払うことができる人はいつもお金に気持ちを込めることができます。お金に気持ちを込めるコツは簡単です。ありがとうございましたということです。私はよく吉野家へ食べに行きます。吉野家ではありがとうございましたを必ず聞けます。お客さんが食べ終わり、ごちそうさまでしたと言ってお金を払います。店員がありがとうございましたと言ってお金を受け取ります。このやりとりがかっこいいのです。食べてやったぞ。お金を払ってやるというのでは偉そうでかっこよくありません。反対に美味しいごちそうをありがとう。お金を払わせていただきますという気持ちのやりとりはかっこいいなと思います。お金を払うときにはありがとうございましたと言いましょう。そうすると単なるお金の支払いが気持ちのこもったお金の払い方になるのです。ありがとうございましたと言ってお金を払わせていただく。上手にお金を使う30の方法。その9。お金を支払うときは笑顔になるとかっこいい。お金には気持ちを込めることが大切です。ありがとうございましたと気持ちを込めることができるようになったら、今度は笑顔で言えるようになりましょう。私が行っているスターバックスでは、店員さんはいつも笑顔でいます。お金を受け取るとき、コーヒーを差し出すときにはさらに笑顔になります。これはお客さんの私としても気持ちいいです。気持ちが伝わってくるのです。私がいつも行っているスターバックスでは、店員さんが可愛い人ですから、私は顔を赤くしてしまうくらいです。お金を気持ちよく払うコツは笑顔になることです。笑顔には気持ちがこもっていますから、お金のやり取りも気持ちよくできるのです。笑顔でお金のやり取りをする。上手にお金を使う30の方法。その10。自分のお金で支払うとお金の価値がわかる。お金の重みを知ることが勉強になる。お金の価値を知るにはお金を稼ぐ経験が必要です。子供の頃は稼ぐ能力がないため仕方なく親のお金に頼ってしまいます。ある程度大人になって社会経験を積むと自分の苦労がお金に変わる時が来ます。私は昔山崎パンで日雇いのアルバイトをしたことがあります。それは生まれて初めてのアルバイトでした。私はその時までずっと親のお金で生活していたためお金の重みがわかりませんでした。しかし一度自分で働いてお金を受け取るとお金の重みが違うことに誰もが気づきます。私は2日間アルバイトをして2万円を受け取りました。この2万円が重いのです。あれ2万円ってこんなに重かったっけ?と驚いたくらいです。そのお金で物を買います。これが本当に痛いのです。往々にしてお金とは稼ぐときは時間も苦労も必要ですが、なくなるときは一瞬です。この痛みをたくさん味わうことでお金の価値が分かってきます。お金を稼げるようになったら払うときには親のお金ではなく自分のお金で支払うようにしましょう。自分の財布からお金を取り出し痛みを感じながら支払うのです。親のお金の方が楽ですが、後々自分の成長となるのは自分で支払ったお金です。自分のお金で支払う勇気を持つ。上手にお金を使う30の方法。その11。 水に起きると何でも勉強になる。勉強をするためには特別習い事に行く必要はありません。日常生活は大きな習い事になっています。ただ単なる日常生活を習い事にするためにはコツがあります。水に起きることです。水に起きると何でも勉強になります。今までダラダラしていたのが水に起きると気持ちが引き締まってきます。水に起きると外食の時にはしっかり味を味わうことができるようになり、旅行する時にはいつもより五感が敏感に働きます。味のないはずの水を美味しく飲めるようになります。平凡な日々から張りのある毎日に変わります。自分でお金を払うことは痛いことですが、しっかり自分に返ってきます。勉強できるのです。習い事にお金を払いますが、日常生活にも自分のお金を払うなら何であれしっかり学べます。日常生活において勉強をするためには水に起きるだけでいいのです。水に起きるといつの間にか人生を勉強できているのです。水に起きて日常生活を教室に変える。上手にお金を使う30の方法。その12、お金はアンバランスな使い方で正常。お金をよく使うところに才能が隠れている。お金の使い方はアンバランスであることが正常です。アンバランスなお金の使い方は下手なお金の使い方だと思われていますが、そうではありません。しっかり価値観のある有意義な生き方をしている人はお金の使い方がアンバランスになります。大切なことには特にお金をかける姿勢はよくよく考えると当たり前のことです。映画監督は映画のために人一倍お金をかけます。建築家は建築に関連することに人一倍お金をかけます。歌手は歌唱力を磨くことに人一倍お金をかけています。私も本を書くためには人一倍お金をかけています。本を書くためにたくさん本を読み、たくさんのことを学びます。本代はいつもすごい金額になっています。逆に本以外のことには節約を徹底しています。私が本にたくさんお金をかけるため親からはいつも本代のことで叱られます。最近は叱られても開き直っているくらいです。叱られてもいいからこれが好きでたまらないというこだわりがあります。そのおかげでこのように今本を書くことができているのです。あなたの夢は何ですか？人生で夢を実現するコツはシンプルです。夢にお金を投資することです。作家になりたければ本を書くことにお金をかけましょう。学者になりたければ勉強することにお金をかけましょう。英語での通訳者になりたければ英語にお金をかければいいのです。その時必ず金銭感覚がおかしくなります。お金の使い方がアンバランスになるのです。お金をたくさん使うところにあなたのこだわりがあり、お金を使わないところにはこだわりがないということです。逆にお金の使い方が平らな人の方が私は心配です。お金の使い方が均一であるのは全てに対して本当に力が入っていません。これだというこだわりがないのです。才能を見つけるコツがあります。あなたが無意識のうちに使っている点です。一番お金を使っているところがあなたの才能です。一番お金を使っているところは意識的であれ無意識的であろうと人並み以上の強い価値観を抱いているはずです。いつの間にかたくさんお金を使うところに才能が隠れているのです。お金は好きなことを中心にアンバランスに使う。上手にお金を使う30の方法。その13、お金を払ってやるという考え方では偉そうになる。かっこいいお金の払い方。お金を払うときに偉そうな態度に変わる人がいます。自分はお金を払ってやっているのだぞ、お客なんだぞ、きちんとサービスしろと思っているようです。こうした態度ではサービスマンの機嫌を悪くさせてしまいます。お金を払うときには払う側の方が偉いわけではありません。情報や物、接待を提供してくれるサービスマンもサービスを提供してくれる大切な存在です。この世ではお互いが助け合っているということに気づきましょう。お金はその仲介役に過ぎません。単なる手段です。お互いが気持ちよくお願いし合ってサービスのやり取りをすることが大切です。お金を払うときには払わせていただくというのが正しいお金の考え方です。払う側が謙虚になることです。そうすることでお金を受け取る側も気持ちよく受け取れるし、もっとサービスをしてあげたいなと思います。かっこいいお金とサービスのやり取りのためにお金を払わせていただきましょう。お金を払わせていただく。上手にお金を使う30の方法。その14、お金はあの世にまでは持っていくことができない。生きているうちに使い切ることが大切。子供のことを本当に思うなら財産を残してはいけません。財産を残すと子供が助かると考えている親が時々います。財産を残しても子供は助かりません。遺産は子供をダメにしてしまう火種です。財産を残すことで子供たちはお金を奪い合い、手に入れたお金によって稼ぐという努力をしなくなります。私の知り合いでも遺産相続で大いに揉めました。3億円の遺産相続で子供同士の仲が悪くなってしまいました。裁判で何とか収まったものの、子供たちの関係は収まっていません。お金でのトラブルは人間関係を壊してしまう力があるのです。この時一番のトラブルの仕掛け人は3億も残して死んでしまった親です。親がしっかりお金に対する考え方がなっていなかった結果です。金の切れ目が縁の切れ目ということわざがあるように、お金には人間の気持ちを引き裂いてしまう怖い力があります。3億も残した親はその金銭感覚がなかったということです。お金は残してはいけません。私は今から親に財産を残さないように言っています。財産を残すお金があるなら、親が生きているうちに自分のために使ってほしいです。旅行でも習い事でも道楽でもいい。親が楽しむ姿を拝みることで、子供は親から生き方を学ぶのです。お金の正しい使い方は生きているうちに使い切ってしまうことです。あの世にまではお金を持っていくことはできないのです。お金は生きているうちに使い切る。上手にお金を使う30の方法。その15、子供の頃からお金を持たせることで金銭感覚を磨くことができる。お金は稼ぐより使う方が難しいのです。お金を稼ぐためには、ただ働いていれば生きていくだけの最低限のお金は手に入ります。しかしお金の使い方は使い方次第で薬にもなり毒にもなります。あるときは人の人生を明るくさせ、あるときは人生をダメにさせてしまうもろはの剣なのです。車の運転と同じように使い方には練習が必要です。親は子供に小さい頃からその練習をさせてあげなければなりません。お年玉をすぐ取り上げてしまう親がいます。子供がそんな大金を手にするものではありません。お母さんが預かっておきますと言うのです。親が奪ってはいけません。子供は小さい頃から金額は少なくていいですから、本物のお金を持たせることが大切です。子供ですから使い方がめちゃくちゃになるでしょう。金銭感覚が分かっていないため、とんでもないところにとんでもないお金を使ってしまうはずです。苦しい経験をするのは本人です。 親は子供がお金で苦しむ様子を黙って見ていることです。苦しむ経験が本人の金銭感覚を磨きます。私は子供の頃からお金は自分の力で管理しなさいと親に言われていました。特にお年玉はやはり大金が突然財布の中に飛び込んできます。私の親はそれでも決してお金を取り上げることはしませんでした。私は大金の管理に困り、一時期通信販売やゲームにお金を使ってしまいました。私には貴重な金銭感覚を磨く機会です。小さい頃からお金では損をしたり得をしたりと経験を積んでいますから、今はお金に大失敗ということはありません。子供には金銭感覚を磨かせる機会を与えましょう。金額は小さくても構いません。お金を使うことがどういうことなのか、小さい頃から練習しておけば大人になって間違いを起こすことはなくなります。子供からお金を取り上げないようにする。上手にお金を使う30の方法。その16。お金の使い方が上手になるとお金持ちになれる。もしあなたの周りにお金持ちがいれば、ぜひお金の使い方を学ばせてもらいましょう。親のお金や遺産でお金持ちになった人ではなく、自分の力でお金持ちになった人からです。お金持ちはお金の使い方が上手な人です。というより、お金の使い方が上手だったからお金持ちになれたのです。お金の使い方が下手な人は、たくさん稼いでもそれに見合った成長が返ってきていません。最近はテレビなどでお金持ちの家の中を見ることができるようになりました。その機会をぜひ活用しましょう。普通の人とは違った作りや使い方になっている部分にヒントが隠されています。お金の使い方が下手だとお金の効果も半減してしまいます。しかしお金の使い方が上手なら見合った以上の効果が返ってくるのです。少しずつ這い上がってきた勝者なのです。お金持ちから使い方を学ばせてもらう。上手にお金を使う30の方法。その17。自分と周りの人を楽しませるためにお金を使うと効果が倍になる。お金持ちになるポイントは人を楽しませるためにお金を使うところです。普通の人は自分が楽しむためだけにお金を使ってしまいます。しかしお金持ちの家をレポーターが訪問するとお決まりのお部屋のものを一つプレゼントしますというコーナーがあります。そこがお金持ちになるヒントです。自分が楽しむだけでなく、物を通して周りの人を楽しませるエンターテインメント性が優れているためお金持ちになれたのです。一つのお金で自分と周りのみんなが楽しめれば一石二鳥です。楽しい人だなというイメージが周りに広がり、名前も広がります。名前が広がればあの人に頼んでみようと仕事というチャンスとして本人のところに形を変えて帰ってくるのです。自分と周り人のエンターテインメントにお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その18。お金にくよくよしない。お金持ちになるコツはお金にくよくよしないということです。お金持ちは一見お金を水のように使う瞬間があります。しかし反対に節約しているところがあります。節約しているところは本人のこだわっていない部分ですが、大切なところはお金を水のように使っているところです。学ぶべき点はここにあります。お金持ちは水のように使っても自分の成長の糧になっているのが分かっているので、くよくよしません。お金持ちでない人は水のように使ってしまった瞬間にやっちゃった。本当にこれで良かったのかなとくよくよします。疑っている時点で使ったお金の効果は半減しています。医学の世界にはプラシーボ効果を利用した治療があります。偽薬を患者さんにとても効く薬だと信じてもらい、精神的な治癒力を引き出していく療法です。お金にもプラシーボ効果はあります。このお金は自分のために使っているのだ。これは自分のためになっているお金だと信じ込むとくよくよしません。信じ込んでいるため本来のお金の効果がきちんと返ってきます。もしお金にくよくよして信じていなければ効果のあることでも効果が出なくなります。それは効き目のある薬でさえ疑っていれば効果が出ないことと同じなのです。お金にくよくよしないようにする。上手にお金を使う30の方法。その19。お金のやり取りは両手を使うのがかっこいいマナー。お金の上手な受け取り方は受け取るときに片手ではなく両手で受け取ることです。私がある日吉野家で食事をしたときのことです。食べ終わって私がお金を支払うときに店員は両手で受け取ってくれました。お金の中に小銭も混じっていて受け取りにくいからこそお金がこぼれ落ちないように両手でお金を受け取ってくれたのでしょう。私は両手を使ってお金を受け取る姿にお金に対する気持ちが伝わってきました。両手を使ってまでして気を使ってお金を受け取ってくれるとお金に対する謙虚さが見えてきます。お金に対してありがたいという気持ちがお金を渡すこちらにまで伝わってくるのです。お金に対して偉そうな人はお金のやり取りを片手でやってしまいます。お金に対してありがたみを感じている人はお金のやり取りで両手を使います。名刺のやり取りでも両手を使うのがかっこいいように、お金のやり取りでも両手を使うのがかっこいいのです。お金のやり取りは両手でする。上手にお金を使う30の方法。その20。お金のやり取りでは早い方が信用される。お金のやり取りでは信用が大切です。信用を大切にしながらお金をやり取りするときにはスピードを大切にしましょう。お金を返すときにはできるだけ早く返すことが大切です。お金を払うときも後から払うより今すぐ払うという方が信用が感じられます。お金を支払うときにはクレジットカードより現金の方がお店の人は喜びます。クレジットカードでの支払いはかっこいいですが、そのお金は一時的に借りているお金です。払う時点ではまだ本人の財布からお金を出したことにはなっておらず、他人の財布からお金を借りていることになります。少しでも支払いは早い方が喜ばれるのです。信用イコールスピードです。お金のやり取りは早すぎて困ることはありません。むしろ早ければ早いほどお金で信用までも買うことができるのです。お金のやり取りはスピーディーにする。上手にお金を使う30の方法。その21。値段を値切ると気持ちまで値切られる。おまけをしてもらえばいい。おじちゃんもっと安くして。商いではお客さんが商品を値切るシーンをよく見かけます。安くなる方が家計も助かるでしょう。しかし値切るときには落とし穴があることに気づきましょう。値段を安くしたとき売り手の気持ちも一緒に値切ることになります。売り手は心の中で私の気持ちがこもった大切な商品なんだ。安くしろというなら適当にしてしまえと思っています。適当にされたことで商品の価値が下がってしまうのです。新しい家を建てるときに値切ってしまうと大工のおじさんたちの態度が全然違います。値切られた。じゃあこっちも家を適当に建ててしまえとなります。これではお金を値切ったところで商品の価値が下がるなら同じことなのです。こんなときにはおまけをしてもらえばいいのです。 おまけは商品とプラスアルファの商品です。おまけをしてもらえると得をした気分になります。私が今使っているノートパソコンを買うときも値切らなかった代わりにおまけをたくさんしてもらいました。当時30万円のノートパソコンでしたが、たくさんのおまけのおかげで2万円くらいをタダでいただいていることになりました。これも一つの賢いお金の使い方です。値切るときには相手の気持ちも値切っていることに気づきましょう。値切るのではなくて代わりにおまけをしてもらえばいいのです。値切るよりおまけをしてもらう。上手にお金を使う30の方法。その20に、お金より大切なことは友人だ。お金ではできないことが友人にはできる。友人はかけがえのない財産です。日常生活に友人がいるかいないかで生き方までも大きく変わってしまいます。私は上京したとき、そばに一人も友人がいませんでした。初めての地ですから当然です。そんなとき、両親がお正月に帰省してはどうだと提案してきました。自分の住まい探しや職探しにちょっと疲れ気味だったので喜んでいたのですが、あることに気づきました。正月1、2、3日は銀行や郵便局が閉まっていてお金を引き出せないのです。お金がないため何もできません。私は本当に困りました。こんなときにお金を貸してくれる友人がいてくれたら助かったのにな。そう思いました。友人は信用でお金を貸してくれます。それに友人にはお金では到底できない不思議な力を持っています。友人には悲しみを半分に楽しみを2倍にする力を持っています。友人がいれば人生の悲しみを半分に人生の楽しみを2倍にしてくれると言っても過言ではありません。たった一人でいいですから友人がいることで毎日が楽しくなります。お金を持っているときには自分のところに人が集まってきます。しかし本当の友人は自分が一文なしになったときにこそそばにいてくれます。そんな友人と一緒に旅行や食事をしたりするのには私はお金を惜しみません。上手なお金の使い方の一つです。自分の力ではどうにもできないことを友人が喜んで助けてくれることに私はいつも感謝しています。友人との信仰を深めるためにお金を使う。上手にお金を使う30の方法。その23。カードより現金を持つと金銭感覚が磨かれる。金銭感覚を磨くためにはクレジットカードより現金を持つことが大切です。クレジットカードとはいえ本物のお金ではありません。お金を借りるためのカードです。本物のお金ではないため金銭感覚は鈍ってきます。金銭感覚を磨くには現金を持てばいいのです。現金を持って歩くと後財布の中にどのくらいのお金が残っているんだろうと考えます。この考えるが貴重です。金銭感覚を磨くためには考えることが必要なのです。できるだけお金の感覚を磨くためにお金を考える機会を持ちましょう。お金について考える機会はたくさんあります。自分が汗水流して得たお金をいただくとき、自分のお金で支払うとき、財布を落としてしまったとき、お金を拾ったとき、カードではなく現金を持つとき、たくさんの場面があります。私の場合は現金で物を買うときにいつもお金に感謝してしまいます。東京で暮らしていると本当にお金がなくなるのが早い。カゴをレジに通すたびに驚いて商品を袋に入れながら高いな。どうやって生活しようかなと考えます。今はクレジットカードを持っていないため全て現金です。現金を触っているおかげで私の場合いい勉強になっているのです。現金を持つ。上手にお金を使う30の方法。その24。自分が楽しめるお金の使い方なら全て正解。どれだけ自分が楽しめるかが大切。やりたいことがあり、そのためにはやはりお金が必要です。やりたいことのためにお金を稼いだり貯めたりするのは結構なことです。ただしお金を持つことが目的になってはいけません。お金を持ったところでその人は偉いわけではありません。お金持ちはすごい人だと思っている人がいます。お金持ちがすごいと思われるのはお金を持っているからではなくてお金をたくさん稼ぐ能力があるからです。逆にお金を持っていても使い方を知らないとお金を持っている人ではなくてお金に持たされている人になります。お金は単なる手段と考えることです。お金を持っていても大金を持ったまま死ぬのではお金の使い方を知らないことをひけらかす恥ずかしい行為だ。と鉄鋼アンドリュー・カーネギーは言っています。お金を使えない人は愚かな人なのです。お金を使えるようになりましょう。もったいない。節約と言っている人はお金の使い方を知らない人です。節約ばかりしてしまうと使う前に死んでしまいます。生きている間にどれだけ自分の人生を楽しめるかが大切です。楽しんでこそ明るい人生です。自分が楽しめるお金の使い方なら全て正解なのです。お金は自分が楽しむ手段と考える。上手にお金を使う30の方法。その25。カードを投げる人はお金に対して感謝がない。現金で支払うときは優しい払い方なのに、カードで払うときにはやけに偉そうにする人がいます。先日私はレストランで気になる光景を目にしました。スーツを着た紳士が支払いのときに急に変わります。クレジットカードを店員に投げているのです。軽く投げる一瞬の仕草ですが、急に雰囲気が変わるのです。この人はサービスとお金に感謝していないんだな、と思いました。お金を投げて渡すのは品がありません。本人はそのつもりがなくても、そういう印象を相手に与えてしまうのです。店員もムッとしていました。軽くて薄いカードだからとはいえ、乱暴に扱っていいわけではありません。軽くて薄いカードだからこそ、より丁寧に扱いましょう。カードを差し出しながら、お願いします、と言ったり、美味しかったです、という言葉があると、相手も喜んでくれます。気持ちよく食事を終えられます。丁寧にカードを手渡している人は、サービスにもお金にも感謝している人なのです。カードでも丁寧に差し出す。上手にお金を使う30の方法。その26。金額は相手が決める。価値は自分が決める。物に対する相場はあってないようなものです。物には値段がついています。値段は需要と供給のバランスから生まれた金額です。しかし、物の本当の価値はあなたが決めることです。あなたにとって大変な価値のあるものなら値段が高くても安いと感じます。あなたにとって全く価値のないものなら値段が安くても高いと感じます。物に対する相場はあってないようなものなのです。本当の価値を決めるのはあなたです。あなたが手に入れようとしているものに対してどれだけの価値を持っているかが大切です。値段のことは後から考えればいいのです。物を見るときに自分にとっての価値を考えましょう。どうしても必要で価値のあるものなら値段が高くても払う価値があります。物の本当の価値は自分で決める。 上手にお金を使う30の方法。その27。割り勘をやめるとお金のやり取りから気持ちのやり取りができるようになる。気持ちのやり取りをしたいときは割り勘をやめればいいのです。割り勘にするとお互いが負担を感じることもなく確かに楽なものです。しかし負担を感じない分気持ちのやり取りも鈍くなると考えて間違いないです。韓国には割り勘という習慣はありません。お互いのどちらかが全てを払います。もし大勢なら一番年上の人、最も地位の高い人が全て払います。誰か一人が負担を負うことで確かに痛いことですが、お金に対する感覚は敏感になれます。たくさんの金額がなくなる代わりにたくさんのサービスを提供できた、楽しんでもらうことができたと考えられるようになります。自分の金額と気持ちとでバランスを取るようになるのです。お金イコール気持ち。割り勘をやめたことで気持ちのやり取りができるようになります。おごってもらったら次は私が払いますと言えばいいのです。食事でお返しできなければお金で何かをお返ししましょう。割り勘をやめることでお金のやり取りから気持ちのやり取りができるようになるのです。割り勘をやめる。上手にお金を使う30の方法。その28。金銭感覚は比べることで身につく。金銭感覚を鍛える方法はできるだけたくさんのスーパーやデパートで買い物をしてみることです。いろいろなところで買い物をしてみると品揃えや値段を比べることができるようになります。お金の感覚はいろいろな商品を比べているうちにだんだん身につきます。私の母は金額にはとてもうるさいです。私の実家は愛媛の田舎ですが、車で行ける距離ならスーパーは何軒かあります。いくつもスーパーがある中でいつも母が行くスーパーはバリューというスーパーだけです。他のスーパーは見向きもしません。なぜ私がいつもバリューにしか買い物に行かないのかと聞いてみると一番いいからと言います。品揃えと値段の安さと家から買い物に行ける距離とで母がここが一番いいと決めたのです。私の母は一通りのスーパーは見て回っています。いつも新聞に挟まれている広告を見てはこれは高い、あれは安いと独り言を言っています。母の金銭感覚はたくさんの商品を比べることで身についています。一言で金銭感覚といってもたくさんのものの値段や大きさ、需要と供給を知ることで身についてくるものなのです。いろいろな場所で買い物して金額を比べてみる。上手にお金を使う30の方法。その29。お金があるときに限ってやってくる人には気をつけよう。お金に引き寄せられた人かもしれない。人間はお金が大好きです。お金持ちの周りにはいつも人がたくさん寄ってきます。お金持ちはここで集まってくる人たちが自分の友人だと勘違いしてはいけません。お金があるときにやってくる人は本当の友人ではありません。お金に引き寄せられた人です。もしお金を使い果たして何もなくなれば人もさっといなくなります。芥川龍之介の文学作品に有名な突進という作品があります。主人公の突進はお金も何もなく貧乏でした。そこに神様が現れ、ある日突然大金持ちになってしまう話です。お金持ちになった突進にはたくさん人が集まってきます。大金持ちになり好き放題に遊び、お金を使っていきます。ついにある日使い果たしてしまいます。するとその途端に人もいなくなるのです。お金持ちの時にはたくさんの人がやってきたのに一文なしになると誰もいなくなってしまうのです。お金がある時に限って近づいてくる人には注意です。それはあなたに引き寄せられたわけではなく、お金に引き寄せられた人かもしれません。お金に引き寄せられた人に気をつける。上手にお金を使う30の方法。その30。使ったお金で消えない財産に変える。消えない財産で死んでも消えない財産に変える。お金を消えない財産に変えることが大切です。消えない財産とは思いで知恵、成長などのことです。消えないためこれを道具にしてお金を稼げばいいのです。これが上手にお金を使うコツです。しかしその消えない財産と言われている思いで知恵、成長でさえもあなたが死んでしまえば消えてしまうのです。みんなの繁栄と幸せを願うなら、死んだら消える財産から死んでも消えない財産に変えることが大切です。死んでも消えない財産とは何でしょうか。誰にでもできる一番簡単なことは本です。自分の得た思いで知恵、成長を使って本を書くのです。これは死んでも消えません。本の中に自分のノウハウを詰め込んでおけば、今後生まれるであろう子供、孫に役立ちます。それだけでなく、世の中の人たちの役に立つことになります。自分のやっている作業が社会貢献につながり、大変やりがいのある仕事になります。私もこの本はできるだけたくさんの人に読んでもらいたいと思っています。自分が身につけたノウハウを独り占めにしたくはありません。みんなのために、社会の繁栄のために役立ってほしいのです。みんながみんなのために協力し合えば、より良い社会を築き上げることができ、みんなが幸せになれると、そう信じています。消えない財産、思い出、知恵、成長、で本を書いてみる。上手にお金を使う30の方法。まとめ。その1。お金を使ってもなくならない財産に変える。その2。自分の成長に投資をする。その3。友人のためにという気持ちにお金を使わせていただく。その4。お金で騙されたら授業料だと考える。その5。心を磨くためにお金を使う。その6。お金の使い道がわからなければ好きなことに使う。その7。人生を豊かにするためにお金を使う。その8。ありがとうございましたと言ってお金を払わせていただく。その9。笑顔でお金のやり取りをする。その10。自分のお金で支払う勇気を持つ。その11。身銭を切って日常生活を教室に変える。その12。お金は好きなことを中心にアンバランスに使う。その13。お金を払わせていただく。その14。お金は生きているうちに使い切る。その15。子供からお金を取り上げないようにする。その16。お金持ちから使い方を学ばせてもらう。その17。自分と周り人のエンターテイメントにお金を使う。その18。お金にくよくよしないようにする。その19。お金のやり取りは両手でする。その20。お金のやり取りはスピーディーにする。その21。値切るよりおまけをしてもらう。その22。友人との親交を深めるためにお金を使う。その23。現金を持つ。その24。お金は自分が楽しむ手段と考える。その25。カードでも丁寧に差し出す。その26。物の本当の価値は自分で決める。 その27。割り勘をやめる。その28。いろいろな場所で買い物して金額を比べてみる。その29。お金に引き寄せられた人に気をつける。その30。消えない財産の思いで知恵成長で本を書いてみる。